この番組はスースーする岩手リアシカバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオトークニルの第359回になりますか。お送りするのは柏木夏目です。というわけで最近まあ暑くなってきたということでですね、まあ寝苦しい、時期に来たかなと。エアコンもつけたくないし、でもジメジメしてるし、みたいな。窓を開けて寝てればいいんですけど、今度そうすると朝方寒かったり、いろいろこう大変だななんていう時期なんですが、まあ先日ですね、すごい寝苦しくて、まあ僕は暑くなっても布団の重みがないと寝られない、落ち着いて寝れないので、タオルケットの他に必ず布団を上にね、敷いてるので、それをどけりゃいいんですけれども、まあ来て暑苦しくて、で夜中にさ、目覚めちゃうと、その暑さが際立って眠れなくなった。で、もう何がないかと、思って、まあ布団の下に手入れてみたりとかね、涼しいじゃん、あそこ冷たいじゃん、みたいなことをやってたんですけども、ふと寝ぼけまなこに、なんて言うんでしょうかね、夏場の汗かいた時に体さっと拭けますよ、みたいな。で、そうするとスースーしますよ、みたいなやつあるじゃん。なんていうの？ティッシュじゃないけどさ、ウェットティッシュみたいな感じで。あるじゃん。あれが去年の名古屋行った時かな？愛知に行った時に買ったやつが部屋にあるのね。全然使ってなくて。部屋にあるやと思って。まあ、それでちょっと体拭けばちょっとスースーするんじゃねえかみたいなことを思って、まあ、腕だけでもちょっと拭いてみようかななんてことを寝ぼけながらですね、やってたわけですよ。で、手とか拭いてたらさ、案の定もう涼しくなるわけよ。ああ、涼しい涼しいなって思って。で、何を考えたかわからないんですけども、ちょっと、股間、ど深夜ですよ。股間をさっと一撫ですると、なんかすげえ涼しくなって寝れんじゃねえかな、みたいなことを、ふと思ってしまったわけですよね。なので、こう、一枚新しいのを出してきてですね、まあ、玉の方から、スッと一撫でして、で、その後、竿の方を、キュキュッと拭いたわけですよ。またぐらって汗かくし、さって拭いて、で、一瞬、お涼しくなったよし、寝れるなって思ったらですね、その次の瞬間ですよ。燃えるように熱くなってくるわけ。あれあれあれあれっていう、とんでもない熱さを股間に襲い始めましてですね。やばい、この刺激はやばいというくらいに、股間が熱くなってきて、結果、目が覚めるっていう、ね、寝れなくなるっていう時代に陥りました。ほっと皆さんね、注意した方がいい。軽い気持ちで、股間に何かしらの刺激物を与えるっていうのは非常に危険だと。もう敏感なところですし。ということをね、実感した。まあ、金管を塗るよりは全然大丈夫なんですけども、金管って結構すぐサッと引いていくんですよ。まあ、金管塗ったことあんのかっていう話なんですけども、それもま、遊び心。あれは、すげえ痛いっていうか熱くなるんだけれども、スッって意外とすぐ消えていくわけ。だけどね、なんていうの？その汗拭くやつみたいなのは、意外と持続するから。長いこと暑さを保ち続けるので、本当皆さんね、注意していただきたいなと。気軽な気持ちで、刺激物を股間に塗りたくるみたいな、そういうことはできればやめた方がいいんじゃないかな、なんて思う、今日この頃なわけですが、まあ、若干癖になり、なったかもしれないんで、もう一回くらいやってみようかなっていうことは僕は思わないでもないんですけども、まあ、できれば控えましょうっていうことなんですが、まあ、そんな、どうでもいい話は置いといて、ね。皆さん、どうなんだろう？マンションとかに住んでたりするとわからないんですけども、まあ、町内会ってあるじゃないですか。で、子供会とかあったりして、で、まあ、町内会の中でも、まあ、どこそこ何丁目っていうのがあってね。まあ、一丁目なら一丁目としましょうよ。一丁目。まあ、僕とヌタさんは同じなんですけども、一丁目という地域があって、さらにその中で、第何区、第何班って分かれてるわけですよ。で、そこで、回覧板なんかを回したりとか、掃除、ゴミ捨て場の掃除の当番なんかが回ってきたりとか、そういう、まあ、地域のつながり、煩わしいつながりみたいなものが、あるじゃないですか。で、その、第何区、第何班、まあ、言ってしまえば家の区画ですよね。の中で、まあ、毎回班長が、どれくらいのペースなんだろう、半年に一回とかで変わるのかな、わかんないですけども、班長が、回ってくると。いう中で、まあ、今度、うちがね、その、第何班の班長ですよ、と、次。で、その中で、回覧板をやっぱ、回し始めるスタートになるわけで、その、回覧板を回して、何月何日にこの家で読みましたよっていう、チェック表みたいなのを、作らなきゃならないということになりまして、で、まあ、うちにパソコン起動してるのが、僕の部屋にあるパソコンだけなので、まあ、母親に、ちょっと作ってくれと、表 を作ってくれと言われまして、まあ、縦にそれぞれ住居のね、家の名前を書いて、で、右横列に、日付を書く、ようなスペースを作る。まあ、ひどく簡単な 作図とも言えない。簡単な表を作ればいいっていう依頼をされたんですよね。で、まあ、ちょっと野球見ながらちょっと軽く作ろうかな、なんてことを思って。で、そういえばと、ふとしたところで、その何年か前にも同じように班長が回ってきてて、その時に作ったぞと。で、確かパソコンのところに保管してあったと。いうことを思い出しまして、あ、確かあったなと思って探し始めたわけですよ。したらね、探せど探せど見つからない。で、そのうち気づき始めた。あれ？ラジオ徒歩2分の原稿、昔書いたやつ、ないぞと。おやおやおやっていうことに気づき始めまして、そうやって探っていくと、ワード関連のやつが全くないんですね。で、いろいろ探していくうちに見つけたのは、何年か前に、それこそ、岩手と愛知でプレゼント交換会5周年記念の時ですよ。にした時に、なんかちょっとこう CM じゃないですけれども、番組予告みたいな原稿を書いたんですよね。その予告を書いた原稿は見つかったんですよ。でも、しばらく使ってませんよっていう青い字になってるファイルとしてあったわけですよ。でもいくら探しても他のワードファイル、その回覧板の名簿もそうだし、ラジオ徒歩の原稿的なものも一切見当たらないんですよね。あれと思っていろいろ考えてて、あっていうのを思い至りまして、多分ね、ちょっと前に、ハードディスクの方が、まあ、3つくらい、まあ、C、D、Z みたいな感じで あるわけじゃないですか。で、ローカルディスク C が満杯になりかけてたんですよね。多分ゴミファイルが溜まりまくってたんですよ。で、ああ、これやべえなと思って、で、警告文というか、まあ、お知らせポップアップが出てですね、クリーンアップしませんかっていうのが出てたわけ。で、ちょっとまあ、気まぐれで、次の日休みだし、寝てる間に、ちょっとクリーンアップしてもらおうかなと思って、ポチったんだよね。多分それでね、消えたんだよ。そんなんで消えるもんなのかどうかわかんないけれども、もう何年も開いてないファイルだから、ずっと使ってないっていう判断をされて、多分捨てられたんだろうね。ゴミファイルとして削除されたんだと思う。で、ないや、ということに気づきまして、ああ、じゃあ一から作んなきゃダメだなと思って、ワードを開いたわけですよね。で、このワードを開くという作業も、このラジオ徒歩にね、原稿を書いた、その、5周年記念の時に開いて以来多分一回も開いてないの。ワードというものを。なんかちょっとあればメモ帳みたいなとこパッと開いてそこに入れてたから、ワードを全然使ってなかったの。で、こう開いてみて、まあ、昔ね、卒論とかも書いたし、まあ大丈夫だろうと思ったら全然使い方忘れてんの。僕パソコンに関して全然勉強ってしたことないんですよ。大学で単位取らなきゃならなくて、パソコンの授業を受けて、ワープロ検定準2級っていう中途半端なね、資格を 取ったことがあるくらいのもんで、まあ正直 Excel とかも使えないし、使ったことないしね。で、ワードも、それこそ台本打ったりとか、まあ卒論書いたりとか、ほぼ単純に文章を打つだけっていうのをやってて、表っていうか、そういうのもほとんど作ったことがない。なんとなく感覚だけでやってましたよっていうところがあったんですけども、まあその感覚を長年使ってないことで忘れまして、たかだか名簿、を作るだけ、の、本当に表をさ、なん、縦なん、横なんみたいなさ、行と列か、みたいなのを何マス何マスにして、そこに名前打ち込んでっていうだけですよ。その作業だけでね、30分以上かかってる。ダメだなと。いくら今の仕事でさ、そういうことをしないとは言っても、ずっとこの仕事を続けるとも限らないし、何かしらパソコンの勉強しとかなきゃならないんだなと。で、時たまそういうのを、やらなきゃならないんだなと。で、今ブログとかも書いてないからさ、文章打つのも全然できないわけ。なんとかしなきゃならないなぁなんてことに思ってしまいましたよ。久しぶりにラジオ投入の原稿でもね、書いてみようかななんて思ったりしたんですが、印刷したやつはあんのよ。手元に。なんか知んないけど、そのね、いわゆる石川ホマブルの B サイドユアライフっていう番組の台本を真似してですね、枠組み作って、みたいな Q シート的なやつですよね。を作って、それを印刷したのはあるんだけども、そのデータそのものが消えてるわけで、今その枠組みなんかを作ろうと思ったら多分2時間くらいかかる。だからね、久しぶりに原稿書いてみようかななんてことを思いつつ、正直めんどくさいななんてことも今日この頃でございます。というわけでね、ここいらで、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の川屋です。お聞きください。どうぞ。
あのさ、お盆休みって何っていうね。はい、佐久間川さんでございます。はい、ということで今週も元気にやってまいろうと思うんですけれども ね、何なんだろうね、お盆休みって。てか、お盆って何ってレベルなんですけど なんかね、最近ね、テレビでね、チラッと見たんだけどね、なんかどうやら世間ではお盆休みというものがあるらしくてですね ね、なんだお盆ってっていう ね、まあ私ね、こういう仕事してますから、まあどんな仕事してるか知らない人は過去の放送を遡って聞けばいいと思うんですけど、まあその人いないと思うんですけど、まあ土日関係なくというか、土日祝日関係なく、というかむしろ土日祝日とか、世間一般の人が休みの時の方が書き入れ時みたいな仕事をしてる人はですね、まあ関係ないわけですよ。一応まあね、こう規則にのっとって週休2日はもらってるわけですけれども。でですね、お盆、あ、この間ね、友達からメールが来まして、お盆の間ってやっぱ仕事忙しいっていうようなメール来てですね、まあ要は、暇だ、もし休みがあるんだったら、一緒に遊ぼうぜみたいな感じのメールだったんですけど、お盆休みかと言われて、いまいちピンとこなかったんですけど、ああ、お盆、確かあれだよな、8月の中頃だか終わり頃だかにある、ちょっとした連休的なものだったっけなっていう、その曖昧なね、知識を もう曖昧3センチな知識のままでですね、受け取ってですね、ああ、どうだったっけな、まだ今月の終わりのシフト出てないからな、みたいなことを思って、で、まあ、とりあえずね、週休2日はあるわけですから、まあちょっと、まあ、まとまったお盆休みないけど、まあ、とりあえず、週に2日は休みの日があるから、まあ、その時とかだったら大丈夫だよっていうのと、まあ、一応その、夕方5時にはね、5時過ぎには仕事が終わらせてもらえますから、今の間は。少なくとも1年はね、終わらせてもらえますから、その間は、大丈夫だから、まあ、なんだったら俺の仕事終わりの後でとかっていうふうにもなるんですけど、まあ、そういうふうに送ったんですよ。で、さらにですね、その何日か後にですね、カイザーラモン HG さんの、ウラミクシーのニコ生をですね、聞いてたわけですよ。で、まあ、いろいろな話になって、で、まあ、このお盆の間、久しぶりに、まあ、私にとっては久しぶりなだけなんですけど、またなんか、名古屋のメンバーというか、こっちの方のメンバーで、ちょっとオフ会的なのもできたらいいね、なんていう話を、ポロッとしててですね、で、パン屋さんは仕事どう？みたいなこと聞かれて、あ、パン屋さんって私ね。まあ、言うまでもないけどさ、まあ、で、その時もね、まだお盆休みっていうのはどういうものかよく分かってなかったんですよ。で、パン屋さん的には、まだシフト出てないから、ちょっとわかんないっす、みたいなのが、とりあえず土日とか関係ないし、みたいな話をして、終わったんですけど、今日ですね、なんかテレビを、夕方のね、ニュース番組を見てたらですね、なんかお盆休みって、てかね、まずね、これ収録してるのが8月9日の夜なのね。で、私、この前まで、5連勤で、今やっと休みみたいな感じなんですけど、で、その5連勤、4連勤か。で、その次にですね、今9日でしょ？で、次の日から5連勤があるの。まあ、要は10、11、12、13、14と仕事あるんですけど、どうやらテレビで得た情報によると、まあ、一番長い人でね、最長で、なんか、12、13、14、15、16が休みになるみたいな、最長の人でね、みたいな感じで、あと前後の土日があって、もうちょっと長くなるみたいな感じらしいんですけど、ってことは、だと、ちょっと待てと、俺お盆全部し、ほぼ全部仕事じゃんみたいな。ねえ、びっくりした。びっくりしたよ、もう。思ったね、これが社畜かと。いやー、見事にね、こう、お盆に5連勤がバサッと来ると。で、まあ、5連勤って言うとね、その一般的な普通の仕事してらっしゃる方からすると普通だと思うんですけど、こういうシフト制の仕事してるとね、だいたい2、3日行ったら1日休みっていう感覚なんですよ。まあ、長くて4日？うん。3、3日、まあ、少なくとも4日行けば1日休みっていうのがあるんですけど、ね、見事にね、それが お盆に重なったりして、まあね、愕然としてますよ。まあ、これ以上ね、言ったら、またどうせ仕事の愚痴だけでね、さ、10分が過ぎてしまう。このわきわきがですね、ただの仕事の愚痴番組になってしまうので、もうこれ以上は言いませんけどね。いやーね、世知辛いね、世の中って。はい、もうそんなね、私がすることといえば、 まあ、休みの日に一人カラオケですよ。そうでね、ちょっと話変わりますけど、今週もですね、ちょっと休み一日ありまして、その間平日にですね、一人カラオケ行ってきたんですけど、やっぱね、平日の午前中にですね、一人カラオケ行くと、若い人が、まあ、もちろんそんなにいなくて、おじさん、おばさん、というか、言ってしまえば、おじいさん、おばあさんみたいな、人が本当にいっぱいいて、ドリンクバーのところで飲み物を取りに行こうとすると、すごいすれ違ったり、あと、まあ、カラオケボックスの、個室って、まあ、チラッとですけど、なんだろう、ドアの窓から中見れるじゃないですか。別に人の見るもんじゃないですけど、まあ、要は中でいかがわしいことしないようにね、みたいな。まあ、見れるのがあると思うんですけど、そこで、別に意図的に見たわけじゃないですけど、こう、チラッと視線に入る、人影を見ると結構お年を召した方がいっぱいいてですね、なかなか面白かったりするんですけど、でも時々ね、部屋の前通るとバリバリの演歌がこう聞こえてきたりとかして面白いんですけど、そこでですね、サクさん最近新しい遊びを覚えまして、まあ、これカラオケの機種にもよるんですけど、てかまあ言っちゃうとジョイサウンド限定だと思うんですけど、まあ、最近ダム使ってないからわかんないんだけど、歌好き動画っていうのがありまして、ジョイサウンドにはね。要はよくさ、ジョイサウンドの機械でさ、なんか、ログイン、ジョイサウンドにログインみたいなやつあるじゃないですか。ログインするとなんか、自分でよく歌う曲とか、登録しとけますよとか、自分、端末の履歴じゃなくて、自分が入れた曲の履歴が見れますよとか、あとなんかこう、お互いフレンドになる、まあ、ミクシーで言うとマイミク的な感じのをやることで、マイミク、フレンドになった人が歌ってる曲とかも見れたりする機能があるんですけど、その中でですね、歌好き動画っていうものがありまして、まあ、要は、自分でこう歌ってる様子をですね、ジョイサウンドユー、他のジョイサウンドユーザーに見せつけるというですね、こう、自己顕示欲の塊みたいな、ね、機能があるんですけど、まあ、要はですね、まあ、それを使うことによって、デュエットとかもできるわけですよ。噛んだけど。要は、なんだろう、皆さんに分かりやすいところで言うと、マクロスフロンティアのライオンとか、まあ、皆さんに分かりやすい曲ってマクロスのライオンあげるのどうかと思うんだけど、ライオンあるじゃないですか。あれ、二人で歌えますよね。で、まあまあ、別にもちろん一人でも歌えるんですけど、てかむしろ私が一人で歌うんですけど、しょっちゅうね。その動画でですね、要はカラオケの個室に置いてあるカメラで歌ってる様子とか、歌声を撮影して、ネット上にアップされてるわけですから、で、それを見ると、例えば、私はランカパートだけ歌いますんで、よろしかったら、シェリルパートお願いみたいな感じの、まあ、もちろん逆もしかりなんですけど、そういうのがあったりして、まあ、要は、一人でカラオケ行っても、なんとデュエット相手が見つかるというね、そういう発見を久々にしまして、まあ、もちろん歌好き動画の機能自体はもともと知ってたんですけど、それを使ったことがなくて、で、試しにね、よくなんかこうカラオケで曲何にも入れてないとなんか宣伝みたいなのが出るじゃないですか。で、そこでなんかピックアップして面白い歌好き動画、なんかコスプレをすごいバッチリしてる人たちが映ったりとか、あとすごいハモり方とかが上手かったりする人みたいなのがピックアップされてて、あ、じゃあなんか見てみようかなと思って、チラッと見たら、それこそ、あれなんですよ。最近流行りのですね、水木奈々と TM レボリューション、あ、逆か、TM レボリューションかける水木奈々の、プリザーブドローゼスだっけ？あれあるじゃないですか。あれの、水木奈々さんパートだけ歌ってくれてる動画があって、それチラッと見たら、要は、西川ちゃんパートのところは、その画面の中の人は黙ってるわけですよ。まあ、要は投稿者ですよね。だから、黙ってるから、自分で歌えるわけですよ、西川ちゃんパートを。で、水木奈々パートは自分が黙ってても、画面の中のその録画した人が歌ってくれるから、一人でデュエットができるっていうね、こうね、ある意味ちょっと悲しいみたいな、一人カラオケでね、でも逆に言うとこういうことができるのなかなか面白いなっていうのを最近感じまして、もしよろしかったら一人カラオケ行かれる方は、ジョイサウンドで、まあ、試しに ID 登録してね、やってみるといいんじゃないかなというのも思いますけれども。で、あとね、あ、そうそう、それでね、結構コスプレして、コスプレカラオケしてらっしゃる方がいて、一回ね、ヒャダインの、カカカタ片思いか。が、日常の主題歌のね、あれを歌おうとして、ヒャダインパートは僕が歌うんで、佐々木さやかさんが歌ってるパートを、 探してたらちょうどいいの見つけて入れてみ、なんかサムネをよく見たら、あの窓かマギカのマミさんのコスプレしてる人がいてまあなかなか可愛かったんですけど、歌あの声も可愛かったしね。でまたね、そういう楽しみ方もできたりするっていうそうだからね、一人ぼっちで行ってもね、あの女の子とカラオケでデュエットができるっていうですね、こう夢の機能の備えておるジョイサウンド、皆様もぜひご利用くださいというですね一応ステマだけしていこうかなと。そう、もしねよかったら自分もあのアップしたいような気もしないでもないんだけど、まあ、それであのお互いに録画してコラボとかもできるんですけどね、あの歌下手くそだからねこの間久しぶりに録音して聞いたらさ、もうひどすぎた。あの下手なだけじゃなくて、下手な上にキモかっただからね、まあみんなはあれですよ、カラオケのあの歌ってる様子とか録音するのは やめましょうということで今回この辺にしようと思います。サクでございました。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました喉がいからってますけれども、一人カラオケ、まああの僕もこの間、一人カラオケ行って、で、僕は結構ダムとジョイ、ちょこちょこ変えたりはするんですけれども、ジョイサウンドこの前入って、その、サクさんが言ってた、機能、の、それこそ、曲入れてなくてタバコ吸ってる時に流れてたのを見て、こんなのあるんだなーって思って。だけど、やろうとは思わないし、まあ、そもそも ID 登録してないんで、やれるのかどうかもわからないですけど、こんなのあるんだなーと思いながら見てましたけど。まあでも、サクさんも言ってましたけど、実際虚しいよね。それがありなのかどうか。まあ分からないところですけど。でもさ、カラオケって本当に進化してるよね。まあオンラインっていうのがそうなのかもしれないですけれども、今さ、カラオケの部屋にさ、本って置いてないでしょあの、曲書いた本。昔はそれ探してさ、一生懸命打ち込んでたのにさ、いつの間にやらさ、本そのものがなくなってるっていうね、あの、電木みたいな機械になっちゃってさ。あれあれでちょっと寂しかったりするんでね。本パラパラーって眺めながらさ、他の人が歌ってる時に。そういうのも楽しみだったりしたんだけど。まあ、どんどん安くもなってきてるしね。うん、昔なんかは本当に高かったからね。僕らの住んでる家の近くに昔カラオケ屋あったんですよ。まあ前にも話したと思うんですけど、もう今とっくになくなって、建物そのものも潰れて、破壊って壊しちゃってね、もうないんですけれども、そこ、まあ、ほんと小学校の頃とかだから、20年まではいかないか、15年くらい前、にあったカラオケ屋なんですけれども、そのまだ建物そのものはずっと残ってて、料金表みたいなのも貼ってあったんですよ。1時間1000円みたいな。そんなレベルでしたから、それ考えればね、今って本当にカラオケも安くなって、みんな行くようになったんだな、と思いますけど。まあ、あの、今度またカラオケ行った時には、いろいろ機能ね、ほとんど採点機能とかもあんま使ったことないし、ほんと行って歌ってるだけなので、いろいろ見てみたいなと思いますが、さあ、サクさんも話しましたが、お盆ということで、私今、一部の前半はですね、金曜日に撮ってましたけれども、後半、ミニ番組後は土曜日、10日の土曜日に撮ってるわけなんですが、まあ一応お盆休みのスタートっていう感じになるんですかね。帰省ラッシュも始まって、猛暑 40.7 度みたいな、アホみたいな気温出てましたけれども、昨日、岩手の方ではね、豪雨、岩手秋田が豪雨で大変でしたが、今日はカラッと晴れて、カラッとじゃないな、ジメッと晴れてですね、非常に暑い日が続いてますが、そんな中皆さん、帰省と、ということで、黙って家にいろと、痛くなるわけなんですが、まあ、あの、サクさんと私の仕事、大体似たようなもんということですね、まあ私もお盆休みとか関係ないわけで、明日からですか、日曜から、今木曜まで5連勤ということになるわけなんですけれども、あれですよ、4時出勤とかありますからね、朝の。年末年始とお盆みたいなくらいに忙しくなる感じでございまして。まあ、あの、よくは、どこのスーパーもそうなのかわかんないけど、結構、13日、まあメインの日ですよね。メインの日って言い方もどうかと思いますけども、まあ、結構スーパーって、朝6時開店とか、うちの近所のスーパーはほとんどそんな感じになってるんですが、まあ僕が、働いてるところも、6時出勤でございまして。まあ、6時出勤で、非常に忙しい日ということもありましてですね。4時出勤と、いうことになってます。ほんとね、近くに、の職場じゃなかったら行けないもんね。車なかったら。あ、車ないから。晴れてれば、 まあ、原付でも行きますけど、ね、これがね、遠いところになったりすると、歩いていくっていうことが不可能になりますからね、バスとか動いてない。そうなると、近くの職場で良かったな、なんて思いますが、まあ、4時に出勤して何時に帰ってこれるのかはわからないということになってまして、まあ、大抵の人たちがですね、まあ、11時間。休憩、まあ、1時間挟めるのかどうかもわからない中での11時間労働みたいな感じになってるんですが、なぜか知らないけど僕だけ8時間で終わってるんですよ。いつも無駄に働かされてるのに、一番最後まで残るのに、今回だけはなぜか12時ちょいで帰れるっていうシフトになってるんですね。おやおやと。これはマジかと。もう12時に帰られるなら全然4時出勤構いませんよ、くらいの。花巻東の試合が13時なんですね。1時半くらいからなはずなんで、ここ帰ってみれんじゃねえかな、みたいなことを思って、淡い期待を持ってるんですけども、まあでも一応ね、上司に、僕、これ、4時出勤の12時ちょい待機になってますけど、これってマジですかっていう話をしたわけ。一応聞いたの。したらね、無理じゃないかなって言われた。まあ多分3時、4時。まあ下手すると6時とか、ひどい時間までの労働になることは間違いないんですけど、まあそして前の日も次の日も仕事があるという中で、まあお盆、しんどい、ところになってきますが、まあ、頑張って働いていきますよ。まあ、ちょっと前にね、土用丑の日のうなぎがあったりとか、あと、近所のね、夏祭りがあったりとかで、ね、忙しい日々が続いているんですが、このお盆さえ乗り切ってしまえば、一段落するかなと。次、忙しいのはそれこそクリスマスとかがね、行くのかななんてことを思ってますので、ここをなんとか乗り切ってですね、そして、乗り切ると、私、まあ、祖母の一周忌というものがあるんですが、それが終わった後、ゆずのコンサート、ライブがありますので、まあそちらの方チケットも届きましてですね、22列目と。まあなかなかそこそこ前の方なんじゃないかなと。仙台でチケット取るとき、盛岡でチケット取ると1列目だったり5列目だったり、だいぶ前だったりしたんですが、仙台だとさすがに2階席とか多かったんですけれども、今回初めてかな、アリーナの前の方、そこそこ前の方になったんで。まあ一緒に行く相手がね、別にゆずのファンでも何でもないっていう ことが問題ではあるんですが、楽しんでいきたいかなーなんてことを思ってますので、とりあえずこのお盆、なんとか乗り切ってやろうかなと思ってます。というわけで、ここらで一部終わりにしましてですね、続きは二部でお送りします。